島。このコーナーは日立鹿島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたします。ハローワーク鹿島、今週も皆さんにお役立ち情報をお伝えしてまいります。スタジオに今日は、茨城労働局職業安定部の伊藤さんをお招きしております。伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、本日は外国人雇用状況届出の制度についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、
茨城県内でどれぐらいの人数の外国人が働いているかご存知ですか。
そうですね、私が知ってるのはこの地域、あの農家さんのね、はいはい、労働力のマンパワーで働かれる方が多いというふうには伺っているんですけれども、ちょっと数は全然想像つかないですね。
はい、ではお説明しますね。
はい、
茨城労働局が公表した資料では令和6年10月末時点で、うん、茨城県内の企業で働く外国人労働者数は61,909人となってます。
そんなに多いんですか。鹿島市の人口が64,000ぐらいなので、その数と同様なぐらいいらっしゃるということなんですね、県内には。
そうですね、鹿島市ですと、はい、技能実習生を受け入れている農家の皆様が多いですね。
なるほどね。どうやってその数労働局では把握していらっしゃるんですか。
はい、外国人を雇用する事業主の皆様には外国人労働者の雇い入れや離職の際にその氏名、国籍、在留資格などについてハローワークへ届け出ることが法律で義務付けられています。私ども労働局ではその届け出の内容をもとに外国人の雇用の動向を把握しておりまして、届け出の制度のことが外国人雇用状況届け出の制度となります。
ということは正式にちゃんと届け出をして入ってきてる人の数がこの6万1000何がしかという感じなんですね。
そうですね。
やはりその外国人を雇った場合とか、まあ、退職した場合には届け出というのが必要になるということなんですね。
はい、その通りです。日本国籍を持たない方で特別永住者、そして在留資格が外交、公用以外の方については届け出をしていただくことになります。
はい、じゃあその届け出もししなかった場合はどうなるんでしょうか。
はい、届け出をしなかった場合には指導勧告の対象となるとともに30万以下の罰金の対象になることがあります。
おー、なるほど。罰則までちゃんとねあるということは、外国人と気がつかなくても届け出しなかったという場合でも、まあ、雇った側になるんでしょうけれども罰金の対象になってしまうっていうことになるんでしょうか。
はい、そういったあの見た目や名前が日本人と見分けがつかな つかないでですね、まあ、日本語も普通に話せますよっていう方でしたら、まあ、外国人と分からなかったっていうこともあるかと思うんですね。でそういった場合ではあれば、あの法違反を問われることはないとなってます。
まあ、微妙なとこでしょうけれども ね。じゃあその実際に届け出にあたって何か注意する点、ポイントなど教えていただけますか。
はい、まず外国人労働者の方から在留カード、パスポートなどを見せてもらっていただきたいと思います。で、そこに書かれている国籍や在留資格など届けている内容がありますので、その内容を確認していただく必要があります。
はい、
でまた在留資格によっては日本国内で働くことができないものがありまして、例えば留学生の方に関してはですね、留学という在留資格で来てるんですけども、留学という在留資格だけでは日本で働くことはできません。
そうなんですね。あの留学生だったらなんとなくこうねアルバイトしていいのかななんて思っていたので、それは大丈夫なのかと思ってたんですけど、どうなんでしょう実際は。
はい、あの留学生の場合ですね、
はい、
アルバイトなどで働いている方確かにいるかと思うんですが、そういった方については、あの出入国在留管理局というところから資格外活動許可というのを受ければアルバイトで働くことができるとなってまして、でその場合在留カードやパスポートに許可されていることの記載があるとか、あとはあの別に、資格外活動許可書という書類があるはずですので、合わせて見せてもらうということが必要になってきます。
まあ、それね私も知らなかったんですけど、やっぱりいろいろあるんですね。では他にもなんかそんな感じのものがあるんでしょうか。
はい、あの在留資格によってはですね、働くことができる仕事内容が限られているものがたくさんありまして、例えば医療という在留資格があるんですけども、その在留資格だとお医者さんとか看護師さんなどの医療関係の仕事に限られるというふうになってます。
で認められたもの以外で働いた場合っていうのはどうなるんですか。
はい、そういった場合ですね、 外国人労働者本人についてはですね、不法就労罪、雇い主については不法就労助長罪として罪に問われる可能性が、最悪の場合あるということになりますね。
いや、知らないって怖いですね。
はい、そうですね、そのため事業所の皆様には外国人労働者の雇い入れの際にはですね、在留カードやパスポートをしっかり確認していただいて、もし答えてもらおうという仕事についてですね、今のその外国人の方の在留資格で大丈夫かどうかっていう疑問がありましたら、出入国管理局などに確認していただく必要がありますね。
そうなんですね。届け出先はハローワークというふうにおっしゃったんですけれども、どのようにして届け出たらいいのかも教えてください。
はい、働く条件で若干の届け出の方法が変わるんですけども、外国人の方でも条件が合えば雇用保険に入るんですけども、もし雇用保険に加入するということであれば、雇用保険に届け出る書類ですね、雇用保険被保険者資格取得届っていうのを雇い入れの際に出していただくんですが、そういう書類をハローワークに出していただく際に国籍とか在留資格を書く欄があるので、そこに記入をしていただければ届け出てたことになります。
じゃあ例えばもう辞めますよっていう時にもやっぱり同じような感じで届け出をするという。
そうですね、退職、離職時にはですね、雇用保険、被保険者資格喪失届という書類があるんですけども、その書類に同じように必要事項を記載して提出していただければ届け出たことになります。
なんかやっぱりいろいろ法律って結構大変なんですね。じゃあ実際にその雇用保険に加入しない場合っていうのも何か別の書類があるんですか？
そうですね、雇用保険に加入しない場合は外国人雇用状況届出書という書類がありまして、その書類をハローワークの方に雇い入れ時、退職した時にそれぞれ提出していただくということになります。
その時の、方法とか、これだとこの書類がいりますよとか、こういう届出をしてくださいっていうかなりね、なんか込み入った内容になりますので、もうそういったのはもう全部ハローワークさんにお願いしちゃいましょうかね。
そうですね、
何でもね、
届出方法とか書類の書き方とか、提出期限なんかもありますけども、そういったことはハローワークに、お問い合わせいただければと思います。
なるほど、もう持ちは持ち屋ということでね、
そうですね、
抜け目ないように、もうなんかいっぱいあったような気がするけど、とにかくハローワークさんに聞けば何とかしてくれるかっていう感じですかね。
そうですね、懇切丁寧に教えてくれると思いますので、ぜひハローワークにお問い合わせください。
はい、本当にね、私もこの番組をやらせていただいてから、ハローワークさんって本当に何でも屋さんだなっていう感じがしてるんですけれども、まさにこの外国人を雇い入れるということに関してもサポートしていただけるところがハローワークというところになるんですかね。
そうですね。
はい、わかりました。とにかく専門的な内容だったり、書類にもそれぞれの名前がついているようですので、ぜひね、皆さんお気軽にハローワークに、外国の人を雇い入れるには不備なという点があったらいけないので教えてくださいっていう感じで話せばいいですね。
そうですね。
はい、わかりました。茨城労働局職業安定部の伊藤さんにお話をお伺いしました。さあ、では続いてタマリさんの出番です。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日タマリさんはどんなことをお話しされたいと思っていらっしゃいましたか？
はい、はい、今日こちらの方に伺わさせていただいたのは2つございまして、
はい、
1つは求職者用、もう一つは事業者用と一つずつご用意してきました。
なるほど。
で、一つは2月10日なんですけども、ウェルカム65オーバー、生涯現役応援企業合同面接会というのを開催いたします。
これ60歳以上って書いてありますけど。
はい。これは参加が60歳以上の方になります。
そうなんですね。はい、でも65歳以上。以上。
このオーバーって書いてるんですけども。
はい。はい、でも60歳。
60歳以上からオーバーができます。
あ、はい、
はい。はい。開催日なんですけども、はい、令和8年2月10日火曜日。
はい。
時間は午後2時から4時の間。場所がですね、高政 U&I センターホール、鹿島勤労文化会館ですね。
はい。
2階研修室。そちらで行う形になります。
はい。2月10日火曜日と言いますと、はい、来週の火曜日ですね。
日にちがないんですけども、はい、少しでも情報提供ができればと思って、はい、今日は参加させていただきました。
はい。直前でも大丈夫ですか？はい、予約とかしなくても。
はい。実はこちらですね、予約が必要なんですよ。
必要なんですか？
はい。はい、それで、会社も13社ぐらい参加してるんですけども、
はい、
職種等もありますので、もし、 気になった場合がありましたら、はい、ハローワーク日立鹿島の方に来ていただければと思います、はい、そこで会社名職種お見せできますので、うんうん、そこで会社と時間の枠を予約してもらうという形になります。
なるほどなるほど。結構ね細かいところまで決めて参加するというイメージなんですね。
おっしゃる通りです。
はい。
で事業所も、うん、鹿島神栖鉾田行方の事業所が参加しますし、職種に関しても介護、うん、清掃製造警備溶接スクールバスの運転手、幅広い職種ご用意しております。
はい、わかりました。はい、では続いてのイベントについても、
はい、はい、続いてのイベントが事業者用になります。2月20日神栖市中央公民館、はい、会議室1で労務管理セミナーというのを開催いたします。ほうほうほう。時間の方は14時から16時に開催するんですけど、こちらも事前の予約制となります。
うんうん。
で内容に関しましては、まず茨城働き方改革推進センターの方の専門家がハラスメント対策と働き方改革講座、うんうん、約80分まずご説明しまして、うん、その後に茨城キャリア形成リスキリング支援センターというところが従業員の定着指導講座について30分ぐらいお話しする形になります。
うーん、分かりました。
はい、でこちらの厚生労働省が委託事業をした事業所になりますので、うん、専門的な方がお話しする形になります。
はい、分かりました。どちらも、基本は事前申し込み制と、はい、いうことなんですかね。
はい、おっしゃる通りです。
はい。
でただご留意いただきたいのがですね、うん、労務管理セミナーの方の申し込みの方法がインターネットから申し込みする形になりまして、
うん、
はい、こちらがハローワーク説明会等受付サイトっていうところを開けていただきますと出てきまして、うん、その中から茨城を選んでいただきますとこの講座が出てきますので、
うん、
一応定員は25名なんですけども、うんうんうん、ご予約の方をしていただければと思います。一事業者2名まで参加ができますので、はい、このチャンスを逃さないようによろしくお願いいたします。
はい、わかりました。今日はたまりさんから2月10日火曜日、これは、高政 U&I センターホール2階の研修室2で行われます、まあ、鹿島市内での合同面接会、
はい、
こちらは働く側の方がね参加する。
はい、2月10日の合同面接会ですけども、こちらの会社説明だけでも OK ですし、事業所担当者と対面で直接できるチャンスです、うん、このチャンスを逃さないようによろしくお願いいたします。
はい、わかりました。そして2月20日金曜日、こちらは神栖市中央公民館で開かれます、はい、労務管理セミナーということですので、実際には企業さんが参加される、はい、
おっしゃる通りです、
ということですね、はい、はい、それぞれ間違って申し込まないようにしていただきたいと思います。
そうですね、お間違いのないようにお願いいたします。
はい、まあ、詳しくはハローワークの方にねお問い合わせいただいて、はい、正規の場所から申し込んでいただくという形になりますかね。
はい、何卒よろしくお願いいたします。
はい、大変貴重なお話をお伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
雇用ニュース鹿島、このコーナーは日立鹿島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたしました。